関西学院大学3回生の有岡穂香です。私は鹿児島県徳之島で生まれました。震災が起きた時は2歳でした。当時の記憶はなく、震災について学ぶのはこれが初めてです。そんな私が取材をしたのは、神戸市兵庫区に暮らしている大石ひろ子さん。20年前の45歳の時に震災に遭い、当時16歳の浅見さんを亡くしました。今回私は震災で遺族となった母親、大石さんにとっての復興とはというテーマのもと、地震で最愛の娘を亡くした一人の遺族に取材を重ね、どんな20年を歩んできたのかお話を伺い、そして本当の復興とは何かについて考えました。それではお聞きください。6434人の尊い命が犠牲となった阪神・淡路大震災から今年で20年。今月17日、神戸市の東遊園地では亡くなられた方への追悼の祈りが捧げられました。午前5時46分、会場には過去最高となる1万7000人が集まりました。会場からはすすり泣く声が聞こえました。家族、仕事、思い出を奪った震災、家族を亡くした人たちの悔しさや悲しみは今も続いているのだと感じました。そんな中、私がお話を伺った大石ひろ子さん65歳、震災で当時16歳だった娘の浅見さんを亡くしました。彼女も今年の17日を東遊園地で迎えました。この震災により最愛の娘を失った大石さん、大石さんはどのような思いで17日を迎えたのでしょうか。2ヶ月前の11月20日、初めての取材です。当時を振り返り、少し苦しそうな表情で大石さんは地震が起きた時の情景を細かく話してくれました。
電解だったんですよ。だから、はい、まあ、私は3人とも寝てて、もう主人は仕事行ってたと、はい、だから2階が1階死んでた。だから3時間半渦巻ってたんです。で、主人が帰ってきて、上の子を助けて引き上げたね。2階が1階で落とし上げて、まあ、下の子はもう壁がね乗ってから動けなかった。私はもう動けなかった。3時間、もうあともう30分ずれてた。私も死んでたと思います。同じ人だったらほんまに一緒に死んでた方がよかったかなと。
大石さんの家は全壊。大石さんは壁の下敷きになりましたが、3時間後に夫に助け出されました。しかし次女の浅見さんは、
なぜ下の子と手は握ってたんですよ、だけど無意識にも離してしまった。まさかこの子がこんななってると思わなかった、なんでこの子はこんななったのって。で、主人が来て、なんで浅見だけこんななったのって。いや、壁がここに乗ってたんだって。自分も人工呼吸してこれもしたけどダメやったいって、まあ、こった時にもあの壁が口に入ってたらしいね。
瓦礫の中から浅見さんを助け出したのはお父さんでした。ただ生きてほしい、その一心で人工呼吸を施しました。しかしその思いは叶わず、浅見さんは搬送先の病院で息を引き取りました。16歳でした。16歳、未来への夢や希望でいっぱいの年頃だったはずです。大石さんは当時の浅見さんについて思い出の詰まったアルバムのページをめくりながら懐かしむように話してくれました。
浅見が書いた。
すごい。上手ですね。
浅見が書いたんで、これ。
上手だ。
3月何日に解体する言うたから、水かけながら、無駄のあれで、
それしながら休憩しながら撮ったんですよ。だからもうあの写真がでほとんどあの水かかって、でもこれは綺麗に撮れてる。うん、お姉ちゃんのはあかんかったわ。なっこの子だけやっぱ撮ってほしかったんやね。ね、残ってほしかったん、ね、
10年、20年と時が経っても忘れることのない娘との思い出。あさみさんを思う気持ちは変わらず当時のまま。震災から20年、母親の思いを聞きました。